毎週この時間はゆうゆう釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ少し暖かくなりかけましたね、
はい、
仕事場の前の雪もほとんどもう溶けています、うん、まあ3月の声を聞いたわけですから、
はい、
俗に春まっしぐらと言いますよね、うん、
はい、
それでも湿原周辺の山には雪が残っていますし、それから屈斜路湖の御神渡り、あれもですね、きちんと長く氷堤、それができていますよね、
はい、
うん、氷丘という人もいますけどもね、包のようにこうずっと続いてるんですが、1月の頃にですね、見られた人はですね、そばへ近寄ってはいけませんよ、割れますよ、
はい、
ね、遠くから見るだけにしましょう、うん、まあ国の天然記念物の絶滅危惧種の、シマフクロウ、エゾシマフクロウという一般に言っておりますけれども、
はい、
検討会が開かれてね、数を確認するという検討会が開かれて、
はい、
昨年度よりも2つ貝多かったんですって、
はい、
だから全部で53つ貝かける2ですから、
はい、
106、
はい、そうですね、うん、
それに独身のフクロウも、60羽ほどいますから、はい、結構増えたというのかな、
はい、
うん、まあ長い間かかってですから、私どもが、うん、釧路に来た頃には100羽ちょっとぐらいだったのがね、
はい、
うん、何十年も経ってこのぐらいですから、
うん
うん、まあそういうわけでね、生息域が仙根地区というよりも知床も含めてだいたい40つ貝ぐらい、
はい、
なんと、大雪から日高まで届いてるんです、
うん、はい、
うん、どうしてこんなふうになるんだろうか、うん、考えてみますとね、結局シマフクロウが生活するにはそのロケーションが必要でしょう、
はい、
ね、大きい木があって、うん、そこにホラーなウロと言いますかね、それがあって、そこに子供を作って、そして食べ物が近くにある、
はい、
例えば川であるとか、うん、ネズミがウロウロする草地があるだとか、うん、そういうことも含めると、なかなか条件がね、はい、届かないということになります。まあそういうわけでね、まあこれからが本番だということになりますけれどもね、はい、うん、北海道はシベリアとともに、ユーラシア大陸というヨーロッパも含めましてね、
はい、
アラスカの近くまで大きな大陸ですけれども、そこにね4種類ほどいるって、このシマフクロウの仲間が、
はい、
はい、地中海の方に、それからインド、東南アジアの方、それからいわゆるシベリア、北海道ですね、うん、ここだけではないということなんですが、まあ、ちょっとずつ形態は違うんですけども、そういうわけでね、うん、そして私驚いたのは熱帯地方にもいるんですから、
はい、
だからね、寒い鳥でもないということになりますよね、
はい、
うん、まあそういうわけでね、北海道の場合は多いというのは本州に比べて昔から未開だ、未開だというのは悪い意味でなくてね、
うん
うん、自然守られていたと、
うん、
そういうことで、このシマフクロウが巣を作って子育てをするのに大きな木が必要でしょう、
はい、
大体ね周りが3メートルぐらい、
うん、
ということは直径にしたら大体1メートル以上になりますよね、
はい
はい、まあ、そのぐらいの木が必要なんですが、
はい、
釧路でね測ってみますと直径1メートルのね切ったらね、武蔵の森の420年のね、うん、水ならの木ぐらいなんです。
もう本当にないですね、そう考えるとね。
そうですよ、
うん、
いや困りましたね、
はい
はい、ですから市内にはそういう巣はないということになりますよね。木が一人でに大きくなって雷に打たれたりして折れたり腐ったりしながらですね、大きな 巣穴ができるわけですよね、
はい、
フクロウが入る住宅ですよね、うんうん、まあ、住宅なんですよ早話が北海道の場合も、はい、
うん、
ところがねキツツキみたいな鳥であれば、うん、自分で作れるんですよ住宅を、ね、大きくはなくてもね
確かに、
うん、木にカチンカチンと
穴開けてドラミングしてね、
はいはい
はい、
うん、そしてね、まあ、そこに結構穴が開いたら巣を作ることもできますからね、
はい、
いいんですけどもね巣を作るとすぐやってくるのがねムササビそれからモモンガそれから中にはハチまで来るんですよ。
へ
いい場所だって。
あ結構
風が当たらない雨が当たらないだとかねいうことで来るでしょう、
はい、
だからねシジュウカラの仲間小さい鳥ですけどもちゃんとネクタイしてるやつね、
はい、
それからその仲間でゴジュウカラというのがあるんですが、うん、目の横にこうクマ鳥っていうわけではないけど線が入っているね、
うん、
見たらすぐ分かりますよね。あれはねお利口な鳥でね穴があったら他の鳥が来てまたモモンガが来て巣を乗っ取られたら困ると思ったらね自分でね土持ってきてね入り口を小さくするんです。
あらすごいですね。
すごいですよ。小さい鳥が来たらね脅せばいいんですから、
はい
はい、そういうわけでね、はあ、まあ自分がですね生きるためにはどの鳥もどの鳥もですね工夫をしてるわけですよね、
はい、
ただシマフクロウの場合は大きなウロですからもうずっと独占するっていうわけでね子育て卵一つ産んでそれは巣立ったらそこはねその次のフクロウもうちょっと小型のねアオバズクだとかっていうフクロウにですね貸してやるんです。
へ、
うん、そこでアオバズクはですね卵を4つぐらい産んでね子育てをして、
うん
うん、そしてまた巣立っていくというようなね季節による住み分けっていうのもやっているわけでしょう、うん、やはりねよく仲間同士で考えていますよね、
はい、
うん、まあそういうわけでね大きい木がなくなったということもありますけれども人間自身がね周りの環境を変えていくことだってあるでしょう、
はい、
例えばね川岸に巣を作ろうと思ったら、川岸を崩れたら困るからってセメントを吹きつけてね巣ができない、
うん、
こういうふうにします。例えば釧路川でもですね川の近くの崖に行ったらね穴開いてるんです、
はい、
小さい穴がですねいっぱい開いてるんですが、これはねツバメの巣です。小動ツバメというのは、
うん、
そういう鳥もですねセメント吹きつけられると穴ができなくなる、
うん、
巣穴ができなくなる困るんですよね、
はい、
うん、まあそれでもですね、我々は罪滅ぼしにそういう鳥がですね自分自身で生活できるようなということでね、お助け借家を作ってやるんです、
はい
はい、例えばハルトリコハンでしたら小さい巣箱がありますよね、
はい、
うん、あそこもありますしそれから私それは大きい声では言えませんが放送でしたら全部分かりますがあるおぼろの方に来ましたらね、
はい、
大きな木にといっても20メートルぐらいでしょうかその10メートルぐらいの高さのところにねドラム缶があるんです。
へえ、
それがねシマフクロウの巣なんです。
実際入るんですか。
いつもね子育ての頃に行ってもね入っていませんね。やっぱり選ぶでしょ
う。そうですね、
はい、
うん、
場所がどうだとかね、
うん、
交通が便利だとか、
はい
はい、
そうですね、
お店屋が近くにあるだとか、うん、それがねうまくマッチしないみたい。
あ、
うん、だけどいくつか並べておくとね、
はい、
そのうちにいいマッチングができると子育てができるかもしれません、
はい、
うん、ハルトリコの場合もね巣箱を作るでしょう、うん、鳥がね嬉しがってね、
うん、
入るんです、
うん
うん、次の年どうでしょうまた入るでしょうか、
はい、
入らないんです。
あら、
それはね前の年に作った時に入った先住者、
うん、
ね、前に借りてた人がね中汚していく。そうすると微妙な鳥は 入らない。
あら、デリケートですね。
デリケートですよね、
じゃあ、掃除してやればいいんですか。
そうそうそう、だからね、やっぱり飽きんでもクリーニングしてやらないとダメですね、リフォームか。
リフォーム
まあ、取りというのもですね、はい、なかなか難しいですね。
そうですね、
だけど、まあ、シマフクロウを機会にですね、そのことについても考えなきゃいけない、自分で一生懸命作るのもいるんですよ、例えばスズメの仲間でアフリカのね、乾燥地帯にいるスズメ、これはですね、自分でマンション作るんです、自分たちで、大きさはね7メートルぐらいの長さがある。
ずいぶんじゃあたくさん住めるんですね。
ずいぶん、あの100個ばかり。
あら、すごい。
そうですよ、ね、マンション作って、それはあのどうして、あの草のかけら、
はい、
枯れ草、こういうものをですね、まあ、組み合わせながらですね、
はい、
次第に大きくしていくわけでしょう。
すごい。
そしたら、うわ、マンションだって言ったら私も入れてっていうことで、他のスズメも来るわけでしょう、そのうちに大きくなって、なんか調べてみるとね、100年は持つというんです。
そんなに持つんですか。
そう、そう、私の家なんて40年経ったら雨漏りするのに ね、草の乾燥地帯だからね、草がちゃんと持つそうです
。すごいです ね。
だけどね、あんまり大きくなると、巣を引っ掛けていた木が倒れてしまう、老齢で。
ああ、重さもあるし。
重さもあるしでね。
そうですか。
だから、ね、マンションはそれで終わりということになりますよね。
はい、
だけど、そのスズメの仲間はね、アフリカでも乾燥地によっては、冬でもマイナス何度になるんですよ。で、日が来ると暑くなるんです。そういう、あの、低温から高温までの日格差が大きいわけですけれども、そこで生活するにはね、ちょうどいいそのマンションなんです。草のおかげで。いやいや、鳥だけ考えてみてもですね、フクロウからこんな話になりましたけどもね、住宅難の話から、我々だってね、考えなきゃいけないことがありますよね、必ず人間がそれを阻害しているということになります、
そうですね、
さて、いよいよグリーンの季節になりますよね、フキノトウがもう先週出たというお話をいたしましたが、フクジュソウも今月半ばにはフクジュソウがあちこちで開花しているというニュースがあります、それからちょっと山の谷側に行くと、もう白い苞が出ています、これはあの水芭蕉ですよね。それからその近くに猫の目草があった、そしてその横の方には蓮腹草があって、蓮腹草というのは小さいあの5つ花が対照的にくっついているかわいい植物なんですけど、そしてみんな山に行って、ね、フクジュソウを見たり、ね、水芭蕉を取ったり、そして観察会の時には案内する人が、これは蓮腹草というですね、蓮というのはつながる、腹というのは縁起がいい、福寿草にもつながると、そういうようなお話をしながらね、世界一小さいまた小規模な、草であると、そして、これは蓮腹草科という、グループの中に入って、グループは自分一人しかいないんだと、こういうお話をね、今まではしてたんです、ところがですね、そういうのを植物の名前だとか動物の名前っていうのは輪廻先生の時から、ね、きちんと名前が体系付けられていたんですけども、最近になって新しい分類というのがね、どんどんあの DNA 遺伝子からお互いの関連付けをですね、調べていくと、とんでもない分類がですね、我々の今まで思っていたよりも違う仲間に同じ生活をするものが出てきたり、びっくりするんですよね、例えばあの蓮腹草などもそうなんですけども、これは実は木の仲間と同じなんです、世界一小さい草花だとかって言ってたのがね、実は木の仲間であって、それも遺伝子でちゃんとあの回答が出るわけですよね、そういうわけでね、我々は勉強し直さなきゃいけない、 こういうことも含めましてね、
はい、
北海道の植物の最新の最大の図鑑を作った梅沢先生に、先生の本は私ずっと見ていくとね、最新の遺伝子情報を入れてあるんです、
はい、
それによって分類したんです、うん、そういうわけでね、梅沢先生がもう来られるいい機会ですのでね、
はい、
ぜひぜひ3月の16日土曜日でしたね、
はい、
午後マラボットの方に来ていただいてですね、みんなで、そういうことについて共有をいたしませんか。
はい、ありがとうございます、
ね、ご案内します。
3月16日土曜日午後1時半から釧路市障害学習センターマナボット2階多目的ホールで行われます。入場無料、申し込みもいりませんので当日会場の方にお越しください。ということで、悠々釧路湿原塾釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。